ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券法人統括本部永森博重さんとともにお送りしてまいります。久しぶりのご登場です。永森さん、おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はどのようなお話を伺いますでしょうか。
今日はそうですね、最近よく話題に上がったりとか注目高くなってます、はい、ビットコインなどのクリプトカレンシーの先物、
はい、
あとは電力先物、はい、この2つの市場についてちょっとお話しさせていただこうと思います。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
最近の市場をご覧になっていかがですか。
そうですね、最近の市場なんですけども、いろいろと日経平均とか金や銀、そのようなものが史上最高値更新したりとかしてまして、その後突然下げたりとか、
はい、
また引けに戻したりという感じのちょっと激しい動きが続いてまして、なかなか落ち着かない日々が続いてます。
そうですね。
で、私普段、社内にこもってることが多いんですけども、はい、最近ちょっと外に出る機会がよくありまして、その際マーケット関連のイベントなどにお邪魔させていただいてます。
どういうイベントが今盛り上がってますか。
今特にコモディティ市場が結構盛り上がり見せてまして、
はい、
イベントに参加した場合って大体今まで先物関連の話が出ても、株価指数、債券金利とかいった感じの先物の話ばかりだったんですけども、はい、今年はいつもと違って電力先物、ビットコインなどのクリプトカレンシーの先物の話をよく耳にすることがあります。
クリプトカレンシー先物はアメリカでは上場されてますよね。
そうですね、アメリカの CME で上場されてまして、取引量がビットコインの価格の上昇に伴って増えてます。
はあ。
でまたそれを見ている他の取引所などもやはりクリプトカレンシー先物関係の銘柄を上場する動きが出てまして、今シンガポールの取引所、
はい、
あとは米国のシーボーグローバルマーケットといったところでも11月からスタートする予定になってます。やっぱり最初はビットコイン、イーサリアムなどの主要なよく耳にする銘柄での取引になってますけど、今後やはり銘柄も増えていくでしょうし、ポテンシャルの高い市場としてやはり注目を集めてます、
はい。
で最近直接コインに投資するだけではなくて、ETF や CFD やあとは余ってるポイントを使っての投資などっていう新しいサービスも出てきてますので、やっぱりその市場規模が拡大する余地はあると思います、
はい。
日本でも近いうちに取引所さんでビットコインの関連のプロダクトが取引できる日も近いと思います、
はい。期待したいところですが、そしてもう一つですね、クリプト関連の先物と同じように電力先物取引、先ほどね永森さん注目っておっしゃってましたけど、はい、いかがでしょうか。こちらは
そうですね、電力先物取引も話題になってますし、先物関係のイベントで電力先物の講演があったり、関係者が市場の説明しているようなことはあったんですけども、
はい、
最近金融関連のイベントでも電力先物のパネルディスカッションが行われたりしてます。でちょうどおとといの話なんですけど、
はい、
日本の電力先物取引をすることができますトコムと EX の共催イベントが開催されまして、
はい、
いつも面白い話をしてくれます矢津さん
が、この後大阪取引所の矢津さんですね
登場しますけども、はい、ものすごく忙しそうに動き回っておられましたし。
そうですか、で永森さんも行かれたんですね。
そうですね、私もブース出させていただきまして。
かなりの大にぎわいだったっていうことなんですか。
そうですね、参加者が750人以上いまして、日本 の発電会社や新電力の会社、だけでなくて、ヨーロッパの電力トレーダーと呼ばれる、あとは運用関係の人なども参加してました。
はい。
で日本で開催されたイベントなんですけども、海外からの参加者、また注目がすごい高いもので、今年初めて来たとか、また来年も出たいっていう人が結構多かったのが印象的です、
はい。この電力先物取引の市場というのはどういう市場なんでしょうか。
普通の先物取引市場の取引形態とちょっと違いまして、
はい、
株式とか一般の先物みたいに取引所が配信する価格データの上に売ったり買ったり、自分の注文を出して、電子的に取引がマッチするような市場ではないんですよ、
はい。
でそういう取引もありますけども、主流は お客様が、まあ、証券口座、証券会社に口座を開設して、はい、自分の売買を取引所に登録するところまでは同じなんですけども、最初に自分が売りたい買いたいという意向を電力トレーダー、あとはマッチングブローカーと呼ばれる相対取引で、売り方買い方を成立させる人たちに注文を出します、
うん、あ、そうなんですね。
で、まあ、逆の場合もありまして、はい、その電力トレーダーやマッチングブローカーが自分のお客さんから売りたい買いたいと注文を受けて、逆の相手を探すような形で、電話やチャットを送って成立させるような場合もあります。だ、そのため、やっぱり電力トレーダーやマッチングブローカーと呼ばれる人たちは常にその価格配信を行ったり連絡できるお客様の数を増やして、
はい、
自分の売買を成立させるための確率を増やしています。で、最近ではそのヨーロッパの電力トレーダーが日本の電力会社の平時注文などの相手方として出る機会が増えてきてます。
これ取引量は今どういう傾向にあるんでしょうか。増加傾向なんでしょうか。
そうですね、もう安定的に増加してまして、現時点で日本で使用している電力の 30% 程度が先物市場で取引されています。
そうなんですね。
で、ただヨーロッパとかと比べますと、はい、ヨーロッパなどは電力消費量の何倍も取引されてますので、まだまだ成長する可能性を秘めてますし、成長値が非常に大きな市場と言えるんじゃないかなと思います、
はい、
で、正直なところ、電力先物の市場ですけども、経験豊富なその電力トレーダーが実情に絡んだ電力会社などによって構成されてますけども、
はい、
実際に電気を使用している消費者っていうのは、電力価格が高騰しても、行政からの補助金程度しかサポートは期待できません。
はい。
で、市場の、流動性が高まっていけば、電力先物市場で、例えばマイクロサイズみたいな小さなサイズのものが出てきたりして、
はい、
一般の家庭の方も、電力価格が高騰しても、自分たちの自衛手段として、平時手段などとして、使えるような将来もあるかもしれない
ですね。興味深いですね。
ですので、特に最近私が気になるこの2つの市場っていうのは、特に勢いがありまして、市場の拡大スピードも速くて、これからもちょっと注視していきたいと思います。
今回はね、そのクリプトカレンシー先物、そして電力の先物についてお話しいただきましたけれども、今後期待しできそうなところでありますね、はい、興味深いお話いただきまして、永森さんどうもありがとうございました、
ありがとうございます。
この後後半にね、出てこられる矢津さんにも引き続きこれに関してのお話もお話も伺えるかと思いますので、永森さんもそのままお待ちください。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございました。それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今 FX も CFD もお取引できるフィリップ MT5 で、対象期間中に規定の取引量を満たされた方に向けてアンケートを実施させていただいております。ご回答いただいた方の中から抽選で15名の方に自動売買ツール EA エキスパートアドバイザーである W2C グリッドクルーザーをプレゼントするキャンペーンを行っています。対象期間や規定の取引量など詳細につきましてはフィリップ証券ホームページまで。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長、金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方、ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。
フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは大阪取引所デリバティブ市場営業部課長でいらっしゃいます矢津健介さんとともにお送りします。久しぶりのご登場です。矢津さん、おはようございます。
おはようございます。大阪取引所の矢津です。
よろしくお願いいたします。先ほど永森さんから電力先物のお話伺いましたけども、矢津さんからもねこの話も伺えるということで、この後は、はい、
ありがとうございます。ちょうど先ほど永森さんからもお話ありました通り、先日の10月の21日に東京で電力先物をテーマにしたセミナーというのを開催しております。
はい、
で電力先物、個人の投資家がまだお取引認められてないような市場ですので、お取引すべて法人の方々になるんですけれども、はい、国内外からこのセミナー700名超の市場参加者がもう一堂に会するという非常に大きなイベントでした。
はい、
で去年も同じ時期に同じ場所でセミナーを開催しまして、この時も参加者500名を超えているような状況だったんですけれども、はい、今年はもうさらに多くの方々に参加いただいて、本当に息をするスペースがないような大盛況でございました。
日本の電力先物かなり注目集まっているということなんですか？
そうなんです。もう世界の人から日本の電力だということを言われていまして、これなんでこんなに注目が集まっているかといいますと、はい、電力の小売自由化されている国で、かつ国単位で電力のシステムが運営されているというところでは、実は日本が世界で一番大きいというところなんです。
年間の電力消費量って今どのくらいなんでしょうか？
これピンとこない数字ではあるんですけど、日本約900テラワットアワーというところで、世界で今5番目の大きさになります。
5番目ですか？
そうなんです。で電力の消費量が大きいっていうのは、国の人口が多いか、もしくはその産業がすごい発展していて電力を使うのが多いかと、いった観点になりまして、ですので世界で一番電力消費しているのはご想像の通り中国になるんですけれども、はい、これは日本の10倍ぐらいの規模があるというところです。
はい、
でその後にアメリカ、インド、ロシアと続いての日本になるんですけれども、はい、このうち中国とインドとロシアっていうのは電力の小売が自由化されていないような状況ですし、アメリカはまたちょっと特殊で州ごとにこう電力のシステムがあったりしますので、ヨーロッパとか日本の状況とはちょっと違うというところです。なのでこういった意味で日本の電力市場、自由化されている中で、規模が最も大きいと言われています。
はい、
でこれ我々のセールストークとして使ってるんですけれども、実は自分たちで気づいたわけではなくてですね、はい、海外のお客様からだから自分たちやってるからもっとこれアピールした方がいいよと言われたところなんです。
あ、そうなんですね。この電力先物ですけれども、いつから取引スタートしたんでしょうか？
これですね、2019年に取引始まりまして、現在スタートしてから6年目になります。
はい、
でこれも本当に余談なんですけれども、この取引開始した日が9月17日と
先月、はい、
そうですね、メモリアルデーなんですけど、これ偶然私の誕生日と同じでございまして、ちなみにこの日あんまり特筆する過去の出来事ってないんですけれども、なんか東京モノレールが開設された日ですとか、
はい、
阪神タイガースのちょっと古いですが江夏豊投手がシーズン最多奪三振を日本記録を樹立した日でもあるそうです。
記念すべき日が並んでますね。
そうなんですよ。でこの電力の先物、どんなことに使われているのかなと言いますと、
はい、
例えばその電力の小売をしている会社さんが、供給のですね、お値段を安定化させるために、ヘッジの一環として使っていたりということをしています。
はい、
でもう最近ですと皆様ご家庭の電力、いろいろな電力会社さんありまして、その中から選んでご契約されていると思いますけれども、よく見ていただきますと市場連動型とかいったいろいろなメニューが増えておりまして、そういったメニューの実は裏側でですね、この電力先物をご活用されてそういった価格を作られているという会社さんもございます。
活用されている会社っていうのはまだそれほど多くないですよね？
そうですね、まだまだその電力の会社の数に比べると限定的なところはあります。やっぱりどうしてもまだこの先物も始まって6年目というところですので、これからそういったところをうまく使っていきたいとおっしゃっている方々、本当にたくさんいらっしゃいます。
はい、今後また期待できる市場ですけれども、その他、矢津さんが注目されているところはどのあたりでしょうか？
そうですね、こういったイベントのつながりといいますとですね、はい、実は今週末から世界中の金の関係者が日本に集まるというですね、イベントがございます。これ国際イベントになっていまして、毎年世界各地で開催されているんですけれども、今年は京都で 開催される予定となっております、
はい、
まあ、みんなきっとこのイベントに出つつ金閣寺見に行くんじゃないかななんて思っているところです。
話題になりそうですね。でもこの金の価格、このところ急騰しておりましたけれども、昨日一昨日と、まあ、海外でも急落しているというところでありますけれども、いまだにやはり個人投資家の方も関心が高いというコモディティですよね。
そうですね、もう地政学リスクですとか、まあ、ドルに比べて安くなっているとかいろいろ多分あるとは思うんですけれど、ドルが安くなっているとかいろいろあると思うんですけれども、まあ、あのニュースを見てますと、現物の金を買いにこう行列ができているとかですね、
はい、
少し前ではちょっと想像できないようなことも起きているというところです。ですので弊社の市場関連でも金の ETF ですとか、はい、先物ですとかという取引大きく盛り上がってます、
はい。
でこの国際イベント今年開催、京都で開催されるんですけれども、前回はどうも2008年のリーマンショックの時だったと。
久しぶりなんですね。
そうなんです。でなかなか市場が動いてる時にいつも日本でやるんだななんて思ってるところです。
はい、そういうタイミングなのかもしれませんね、その他いかがでしょうか、矢津さん、注目ポイントは。
そうですね、ここはお話ししなきゃいけないと思うんですけれども、先ほど永森さんからもクリプトカレンシー、
はい、
暗号資産についてのお話ありましたけれども、こちらは現在あの金融庁さんの方でワーキンググループ開催されておりまして、
はい、
議事録などもウェブサイト見ていただくと出てくるんですけれども、
はい、
まあ、金融商品取引法の対象にするようなそういった議論が進められているとあの理解しています、
はい。
でまあ、我々としましては暗号資産の ETF ですとか先物ですとか、はい、これの上場が認められるかといったところは、まあ、こういったディスカッションの、結果を受けてというところになるかと思っていまして、まあ、今そういった状況を見ているところではあるんですけれども、
はい、
まあ、アメリカなどでは暗号資産の先物等はもう取引が拡大しております。
そうですね。
なのであの弊社 JPX としてもそうした機会があればぜひ上場を目指していきたいなと思っているところです。
矢津さんはご担当デリバティブでいらっしゃいますよね。
あ、そうですね、エクイティのデリバティブ、金利、コモディティ、電力、何でもござるというところでございます。
はい、やはり御社の中でもこの先行きクリプトカレンシーに関しても議論も進められたりもしてるんでしょうか。
そうですね、いざやろうとなった時から始めると遅くなりますので、
はい、
実はもう暗号資産の、先物については、
はい、
社内でもプロジェクトチーム立ち上がっていまして、まあ、どういった商品設計だったり、どういった市場制度にするといいのかなといったようなことを議論していたりします。
はい、今永森さんとそして矢津さんのお話を伺ってますと、これから新しい魅力的な商品がどんどん出てくるという期待体感が見えてきましたね。
あ、そうなんです、ちょっと宣伝になりますけども、来年の4月には、はい、弊社で初めてとなる通貨の為替の先物も上場を予定しておりますので、
はい、
まあ、こういった商品もですね、ぜひ流動性がついてお取引の皆さんいただけるようなそういった環境を作っていきたいなと思ってます。
はい、そうしますと永森さん、電力の先物も、まあ、ヘッジ機能として今後個人投資家の方が使えたりとか、いろいろ幅が広がってきますよね。
うん、そうですね、はい、で今取引所さんがいろいろ出してくれれば、
そうですね、こういうやはり投資対象が広がってくるっていうと、個人投資家の方もなかなか分散投資もできてきますし、
そうですね、選択肢が多いことっていうのがやっぱり一番大切かと思いますので、我々もそこのお役に立てるように頑張っていきたいと思っています。
まあ、今後も永森さんも矢津さんもイベントはどんどん参加されていくんですか、こういうイベント出てきたら。
もうそうですね、しっかりと一緒に盛り上げていきたいと思ってます。
はい、今後またご出演の時にはそういうイベントのご報告もまたいただければありがたいところであります。
ありがとうございます。
今市場で注目している、ところなどにつきましてね、市場動向と注目の先物市場などにつきましてお二方にお話をいただきました。今回はフィリップ証券法人統括本部永森博重さんと、大阪取引所デリバティブ市場営業部課長矢津健介さんとともにお送りしてまいりました。お二方ともどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。